皆さん、じゃあ今日も一緒に、礼拝ともにしたいと思いますね。今日の題はですね、警告ということについて、話してみたいと思いますね。よく外人基地の方の金網の前に警告という言葉が載っていますよね。中に入ったら何されるかわからないよというね、前もって注意するね、そういった気をつけるように注意しなさいという警告というのはそうですよね。命に関わる事柄を前もって注意し、用心させ、準備させるのが警告である。ね、今日はゼパニヤ書一章の14節から、学んでみたいと思います。ゼパニヤ書一章の、14節ですね。1230ページですか。ゼパニヤ書一章の、14節。主の大いなる日は近い。近づいて速やかに来る。主の日の声は耳に痛い。そこに勇士も痛く叫ぶ。ありますよね。主の大いなる日というのは再臨のことですね。近づいて速やかに来るって。主の日の声は耳に痛い。勇士も痛く叫ぶというね。もう再臨が近いというこの警告ですね。を叫ぶんです。この今から100年ぐらい前の話のなんですけどもね。東北の海に面したこの海岸地帯ですね。これ山の上山間部があって盆地になっているところなんですね。東北の。そして多くの人々が山に囲まれてね、そこで平地で生活していましたね。そしてある時に大地震が起こったんですね。地震が起こりました。そして一軒だけですね、この山の頂上に住んでる方が、農夫がいたんですね。その農夫はね、遥か海の彼方に、この地平線の彼方にですね、黒い盛り上がった波の塊が押し寄せてくるのが見えた。ね、山の上からはよく見えるんですよ。そして、遥か地平線の彼方に津波がね、黒い波が押し寄せてくる、大きな波が押し寄せてくるのを見たわけですね。そして、この山の上に住んでいたこの農夫はですね、その瞬間ですね、何かを考えました。ね、この山のふもとに降りていってね、警告する時間はなかったんです。わざわざ下まで平野に降りていってですね、津波がやってくるからね、山に逃げなさいという警告するのはね、間に合わなかった。その瞬間にですね。そして、このとっさのこの判断にですね、松明に火をつけて、この稲わらと家に火をつけたんですね。この昔はね、田んぼもやっていたんですね、その頃ね。そして、稲わらも干してあったんですね。家の周りにずっと。そして家はこの瓦葺きでね、そこに松明でね、もう時間が時がないから火をつけたんです。そしてみるみるうちにね、燃え上がってしまってね、下の平地にいた人たちはね、山の上でこの燃えてるこの家を見てですね、あ、この家を消しに行かないといけないって言ってね、下にいたこの住民たちはみんな山の上に登っていったって。するとね、その瞬間に大きな津波がね、海岸から押し寄せてきてね、下にいた平地のこの民家をね、森とともに崩して飲まれていったというんですね。そして、その平地にいた住民は全て助かったって。 平地にいた住民はね、火を消しに上に上がったんですけどもね、それが命拾いになったって。だからこの山にいたこの一家のこの農夫のね、とっさの判断、非常にいい判断をしたわけですね。この警告というのはね、一瞬を争うことなんですね。神は正義の神であるとともに、慈悲深い神である。神様の警告は、人を驚かし、恐怖に陥れ、滅ぼそうとは考えていない。神様の警告は、憐れみの愛である。警告というのはね、憐れみの愛である。だから、命に関わる事柄を、前もって注意し、用心させ、準備させる。神様がこの警告する原因は何でしょうかね。神様がね、前もって注意しなさいよというこの警告が発せられるときには、どういった状態であるのかというとね、原因は第一には、罪悪が世にはびこっているって。罪の杯のマス目がね、満ち溢れているような状態であるって。神の怒りの限界がね、マス目を満ち溢れている、この超える直前ですね。その時に神様は警告を発せられる。そして物質的に繁栄とか贅沢、快楽がね、はびこっている時に神様は前もって警告をされる。そして二番目にですね、偽りの哲学の教えがはびこってくる。ね、偽りの教理ね。バビロンの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたものって。このあらゆるこの国民に飲ませたこの状態の時にね、神様は警告なさる。この二つの偽りの、教えとですね、世の贅沢がもう満ち溢れた時に神様は警告なさるということですね。この、エノクはソドムを救おうと思ってね、ソドムには住んでなかったって。ね、田舎に住んでメッセージを送ったって。ね、警告を受け入れた人々を連れて田舎にやってきてね、そこで訓練したって。ね、ソドムには住まなかったって。ヨナは二連目の町に入り、はじめ一日路を行き巡って呼ばわって。40日経たら二連目は滅びると言ったんですね。そして40日、立つと滅びると思って町の住民は震え上がったって。そして悔い改めたわけですね。救われたって。ヨナの警告を受け入れたわけですよね。そして、ソドムとゴモラの警告ね。逃れて自分の命を救いなさい。後ろを振り返ってみてはならない。定地にはどこでも立ち止まってはならない。山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。ロトも、この町の中に住んでね、贅沢に暮らして、住民と一緒に生活していましたよね。そして、後ろを振り返ってならないと言ったロトの妻は、後ろを振り返った瞬間、潮の柱となったって。世の豪邸、財産がね、とても、気になり、後ろを振り向いた瞬間にね、潮の柱となったんですよね。そして、ロトは命からがらに天使に引きつけられてね、子供二人と一緒に、この近くの町ね、にのまた逃れていったという話がありますよね。そして、このゼパニア書のね、この一章に、ユダの王、ヨシアのようにゼパニアに臨んだ主の言葉。ね、ゼパニア書一章の四節にこう書いてありますね。私はユダとエルサレムのすべての住民との上に手を伸べる。私はこのところからバールの残党と偶像の祭司の名とを立つ。ね、バールの残党、日曜礼拝する者と偶像の祭司、牧師指導者たちのことを 立つと言ってますね。うん、これはバビロンの軍隊が侵略され捕虜になることを言っていた。だからその当時のこの、ユダとエルサレムはね、罪に満ち溢れていたんですね。神の民の罪を指摘しているわけですよ、そこでね。だからバビロン軍によって滅ぼされるよという前もっての警告ね。うん、それをが与えられていたんですね。この主の大いなる日はどのぐらい間近に迫っているでしょうか。ね、それは思いがけないほど間近に迫っている。私たちがね、思っているほども主の再臨は近いというんですね。うん、この時の印を見分けないといけない。ね、ユダヤ人たちはね、天気予報をよくわかるが、時の印はわからない。ね、時の印は獣の刻印のないものを、物を買うことも売ることもできないようにした。ね、黙示録13の17にあるようにね、うん、獣の刻印のないものは、物を売ったり買ったりもできないよというこの警告ですね。不売買同盟など、いずれも主としてこの労働組合を通して引き起こされる。大都市が同盟と連合によって一つに結束される時が来る。この組織に入らない人々の生活は危なくなる。世界中に巨大な専売会社が組織され、労働組合の支配が非常に強くなる時が目前に近づいている。だから、この都会にいるこの会社とか病院、学校ですね、それは一つの組織の中にありますので、その組織からね、出てきなさいって。この組織の中にいるとね、とんでもないことになるよ。神様は前もって警告するんですね。うん。都会から出てね、この組織の中から出てきなさい。うん。これが目前に近づいているということですね。もう一点は、キリスト教会の世界でも多くの人々は、聖書の明らかな教えから離れ、人間の推論や耳障りの哲学を持って、教義を作り上げている。そして、教会合同一致運動がますます盛んになってくる。これが時の印である。ね。労働組合がね、小さな中小企業をみんな潰れていって、大企業が残ってですね、結束してくる時が来るって。これが時の印一つで、ね。もう一つは、ね、キリスト教会の中で合同一致運動がますます盛んになってくるって。これが時の印なんですね。だから現代のバベルの塔を作る時がやがてやってくるって言うんですね。社会を一つの組織にし、地の王たちは結集して全世界を含む帝国を築こうとする。無神論者は哲学科学を持って神の言葉に敵対する。キリスト教会は相入れない信条や教派による混乱をしてくる。ね、聖書の教え、原則をね、なしにして、この愛によって、平和によって一致しようとするね、動きが出てくるというんですね。これが混乱、バビロンという言葉ですね。これが現代のバビロンの塔がね、やがてできつつあるというんですね。ダニエル12章を読み研究しようではないか。それは終わりの時までに我々すべてのものが理解を必要とするであろう警告である。ね。我々すべてのものが理解を必要とする時の印の警告であるって。だから、ダニエル12章はね、私はぜひ学ばないといけない。そこにはね、時の印がある。これは警告のメッセージである。言うんですね。この、マタイの24章の3節開いてみましょうかね。マタイの24章の、3節にはね、イエス様と弟子たちがオリブ山に座っていた。ね。 そして弟子たちが密かに身元に来ていったんですね。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるでしょうか。またあなたがおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますかというね、二つの質問をイエス様に投げかけたって。いつね、それが起こりますか。そして世の終わりはどんな前兆がありますか。ね、これは一つの質問はエルサレム滅亡はいつ起こるかという質問だったって。もう一つの質問は世の終わりはどのような状態が来るのかという質問。この二つの質問をですね、イエス様に投げかけた。この質問の答えは、イエス様は二つの質問を一つに答えた。ね。預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ悟れ。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいという、この警告ね。これ、マタイによる24章の15、16に答えられたって。ね。預言者ダニエルという人に答えられた時には、ね、ダニエル書も、ね、質問したって。いつそんなことが終わるでしょうかという質問にね、ジョークの犯罪が取り去られて、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立ったならばという、1290日で終わるよという答えもね、同じイエス様が質問に対してダニエル書で答えられた。マタイによる福音書でも弟子たちが質問したのにイエス様がまた答えられた。同じ質問ね、これは。だから山へ逃げようというのは大都会を出る警告であるんですね。このエルサレム滅亡はいつ滅亡しましたか。紀元66年から始まって70年には滅びましたね。ね、警告は紀元66年から始まったって。3年半の猶予期間があったって。これはね、警告する3年半の猶予期間ね。紀元66年の秋、戦いにやってきたローマ軍はケスティウスの指揮のもとに都を包囲したが、すべてが即時攻撃に好都合であると思われたにもかかわらず、不意に撤退してしまった。なぜか知らないけどね、ローマ軍は、ね、ローマを、エルサレムを、城壁をね、この包囲したんだけどもね、何か知らんけどもね、不意に撤退してしまったって。ね。これが約束の印であった。ね。この、ルカによる21章の20を開いてみましょうか。この約束の印、時の印ね。ルカの21の。21の20節に、エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時は滅亡が近づいたと悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。市中にいる者は、そこから出ていくがよい。また、田舎にいる者は、市内に入ってはいけない。それは、聖書に記されたすべてのことが、実現する刑罰の日であるからだ。ね。なんて言ってます？田舎にいる人は都会に行ってはならないって。ね。山へ逃げなさいって言ってね。都会から田舎へ出なさいという、警告のメッセージね。そして、このエルサレムが軍隊に包囲されるというのは、その当時の強い軍隊はどこの軍隊でした？ローマの軍隊ね。これでどの軍隊がエルサレムを包囲するかはっきりわかりますね。この聖句でね。救い主の警告に従おうとするすべての者に機会が与えられていたって。ね。仮違法の祭りを祝うため、エルサレムに集まっていたって。その当時ね、紀元66年、したがって全国のキリスト者は無事に逃れることができたって。ヨルダンの向こうにあるペレアの地、ペラの町に避難したって。そのね、 この警告を聞いている。いや、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立ったならばね、山へ逃げようというクリスチャンたちは、その警告をね、十分知っていた。そして、ローマ軍が包囲したときにね、みんな、このエルサレムからペラの町に逃げていった人は救われたというんですね。これが仮違法の祭りだったって、うん。不思議ですね。仮違法の祭りにみんな集まってきてね、救われてね。最後の時代も仮違法の祭りとまた関係してきますね、これね。さっき読んだマタイの24章の15節は、ね、預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならばって、ね、聖なる場所というのはどこでしょうかね。聖なる場所と書いてありますよ ね。このね、聖なる場所というのはその当時エルサレムではですね、うん、エルサレムの城外数マイルにわたるのが聖地であったって。ローマ人の異教の軍旗が立てられるとき、キリストに従う者たちは安全を求めて逃げなければならなかったって。大総統上官の12ページにこれ書いてあるんですね、うん、このね、城壁から数マイルの間はね、聖なる地としてあったって。そこにローマ軍の軍旗の旗が立てられたらね、山へ逃げようという合図であったって。これが時の印だったって。ね。だから警報が見えたらためらってはなかったというんですね。このネヘミヤの時代ですね。安息日にね、商人たちが商売をしてね、エルサレムの門の中に入ってきたでしょ。安息日も聞かしていたって。それで、このネヘミヤはですね、安息日には門を閉じたって、城壁の門を閉じてね。そして、その数マイルは、この商売人たちが入ってこらないようにね、聖なる地としたって。というんですね。この、そして、世俗の商売人たちは、そこに、この数マイルの地にね、キャンプを張ることができなかったって。これが聖なる地というんですね。この聖なる地に、ローマの軍旗が建てられるというのはね、ローマの軍旗をよく見ると太陽礼拝のシンボルであったって、ローマの軍旗ですよ。それがね、聖なる地、スマイルに建てられた時はね、うん、エルサレムの中にいるとして逃げなさいという警告だったって、うん、これ目に見えるこの印ね、うん、これはすなわち力と位と権威ね、軍旗というのは旗が立つというのはね、うん、支配権が移るという意味ですよ。ね、聖なる地に支配されるということなんですね、うん。その時エルサレムにいたクリスチャンたちはね、みんな逃げていったって。ね、ティトースが再び包囲した時、ユダヤ人たちは全滅したって。ね、この紀元66年にね、一旦包囲して逃げましたよね。何かわからないけども、ローマ軍はね、その時に逃げた後、3年半経ったらですね、今度またローマ軍が攻めてきたって。その時にいたユダヤ人たちはね、エルサレム滅亡、紀元70年に全滅したというんですね。すべての人が滅びたって。その時も杉越の祭りであったって。ね、66年も杉越の祭りね。そして紀元70年にも滅亡も杉越の祭り。ね、世の終わりも杉越の祭りに何かが起こると思いますね、これね。うん、紀元70年に滅びたんですね。そして現在世の終わりに聖なる場所に軍旗が立つというのはどんな意味ですかね。うん、ローマ軍によるエルサレムの包囲がユダヤ人のクリスチャンたちにとって脱出の印となったように、我が国が、アメリカが法王権の安息日を強制する法令、日曜休業令でその権力を行使するとき、それが我々にとって警告の印となる。その時こそ比較的小さな町から出て 人里離れて山の中に引っ込んだところに住まいを求める。ことの準備として大都会を出る時である。これはね、その時にアメリカで日曜休業令が発布されたら最後の警告であるって。これはね、都会にいるクリスチャンたちは怒涛のように命からがらに逃げてきますよ。ね、その時はね、もう命からがらって言ってね、うん、心の準備も物質的準備もね、うん、非常に難しい時であるって、うん、だから今ね、クリスチャンたち、すべての人たちはね、都会から田舎に出て生活しなさいというのがね、うん、神様のこのメッセージであるって、ね、このダニエル書12の読にこう質問されていますね。12の6に、この異常な出来事はいつになって終わるのでしょうかって。ね、この質問した。すると神様は、ジョークが取り去られ、荒らすに行くべき者が立たれる時から1290日定められていますという答えをなさった。ね。だから、ダニエル12章の3つのタイムラインはね、すべての人が知る警告である。ね、そしてこの警告の印としてね、米国における日曜休業令は刑法であり大都会を出る警笛であるって、うん、だから時の印は一つは警告の印はね、今都会から出なさいってね、田舎に出ることであるよというこの警告ですね。もう一つがアメリカが経済破綻してくるって、株券が紙切れ同然の時がやってくるというんですね。すると世界中の、国々がね、経済恐慌ね、すべての人たちが経済破綻にこの波に飲み込まれてしまうというんですね。米国の経済破綻が来るよと、労働組合が結合して大きくなってくるというんですね。そして教会合同一運動がますます盛んになってくるって。次は最後のテストがやってくるって。やがてですね、生ける者の裁きが始まる。これは神の民から始まる。ね、最後の古いが間もなく起こるということね。これが米国の日曜休業令に対しての警告なんですね。うん、そして日曜休業令が立つとですね、大いなる叫びが起こってくるって。第三天使の使命が黙示録18章の第四天使の使命と続いてくるって、バビロンにいる神のために警告するって。日曜礼拝、行いによる義とする者は神の激しい怒りの葡萄酒を飲むということね、うん、すなわち最後の七つの災害に巻き込まれないようにという警告って、これは日曜休業令が起こってね、第三天使の使命が第四天使の使命と一緒に合流してやってくるって。そしてバビロンにいる人たちはね、そこから出てきなさいというメッセージね。これは、このメッセージは最後の七つの神様の怒りにね、ね、飲み込まれないようにという警告であるって。これは日曜休業令が起こってからの警告。ね、その前の警告は日曜休業令の前の警告ね。あの印は。だから、ダニエル12章の3つのタイムラインはね、この、荒らす憎むべきものという日曜休業令が経って3年半だよというのがね、この警告って。日曜休業令が経ったらね、3年半で、だって世の終わりが来るよというね、この警告されてるというんですね。そして面白いことにですね、エルサレム滅亡の猶予期間も3年半だと。ね、同じ3年半ね。日曜休業令が起こっても3年半でしょ。エルサレム滅亡のね、猶予期間も3年半だと。 警告は町を逃れる田舎に出ようとのメッセージだけではなく、神の民を生ける神の印とそれに先立つ古いに備えさせるという霊的重要性がある、ね、ただね、田舎に出なさいというメッセージだけではない、うん、生ける者の裁きとね、古いにどう備えさせるかというのも警告である、これが大事であるという霊的警告ね、うん、霊的重要性があるというんですね、うん、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、すなるあなたの神を愛せよ。自分を愛するようにあなたの虎人を愛しなさいというね。ね。このキリストのような品性。ね。品性がこの恩恵期間の間にね、出来上がるというんですね。うん。だから、その、この罪なし、この、完全というのは、この恩恵期間の間であるって、ね、恩恵期間の間にキリストの品性がね、完成されるって。すると生ける神が押されてね、大いなる叫びをして七つの災害にやってくるというんですね。この警告の使命を拒む者はすべて滅びます。ノアの洪水、ソドムとゴモラ、すべての人が滅びたって。ノアの洪水の時に何名救われましたかね。8名ですよ。世界で8名の人が救われたって。ソドムとゴモラはたった3名って。ロトと2人の子供たちって、ね。世の終わりは何名救われるんでしょうかね。非常に少ないって。だから警告をね、無視するって言うんですよ、多くの人が。ね、人間は神が憐れみのうちにお与えになった警告を拒否して無事ではあり得ない。ノアの時代に天からの使命が世に送られた。そして彼らの救いは彼らがその使命をどう受けるかにかかっていた。彼らが警告を拒否したために神の霊は罪深い人類から退き、彼らは洪水によって滅びた。大総統下巻の149ページにね。うん。うん。この警告の使命をね、どう受け入れるかって。この警告を拒否した人はね、すべて滅びるって。非常に厳粛なことですね、これね。うん。この警告って言ってね、ノアは120年間も警告しましたよ。ね、馬鹿弱あまり、このね、キチガイだと言われたね、クレイジーだと言われた、ノアはね、それでも120年間ね、雨の降らない時に山の上に大きな船作ったんですよ。これはどの人が考えてもね、現代考えてもあれバカじゃないかなと。ね。まあ私たちもこの警告のメッセージはやっていますよね。三天使の使命って言ってね。うん。しかし、ね、再臨再臨だと言って、まだ再臨来ないんじゃないかって言ってね。うん。みんなからあざけ、笑われるんだけどね、ノアの120年間と比べたらね、警告した期間と比べたら、今は短いですよ、そんなに。ね。私たちはね、常に警告をしなければならないって、人々にね、うん。それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからであるって。ね。無関心、かたくなな心、怠慢の心がそうさせる。ね、これはルカ19の42にありますね、うん、ダニエルよ、あなたは終わりの時までにこの言葉を知し、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。この終わりの時というのはね、定められた時であるって、ね、だからダニエル12章はね、アドベンチストの先駆者たちにはね、閉じられた書であったって、まだ。ダニエル12章はよ。うん。そして、この、彼らはですね、予言を、ダニエル12章の予言を解明することもできなかったって。ましてやね、警告することもできなかったって。神様はね、その警告を負わせなかったって。アドミチットの先駆者たちにはね、これは未来において起こるべきものだからって言うんですね。このダニエル書はもう開かれましたか？現在はもう、ね、 未来というのは現在になってね、今開かれた書であるって、ダニエル12章は。ね。だから、この3つの1260日、1290日ね、1335日の3つのタイムラインはね、開かれた書であるって、今現在はね、これが警告の印となるって、うん。ジョークというのもね、その当時のアドベンチャーと先駆者たちも、ね、異教ローマから法教ローマに権威が移行したことを知っていたって。その当時の人々はですよ、最後のしかし、ジョークという言葉はね、前の人たちには伏させてあったって。なぜなら、前の人とは関係なかったからって。ダニエル12章のね、ジョークの犯罪が取り去られるというのは、現代によってもう開かれたって。というんですね。そして、ジョークの犯罪が取り去られるというのはね、うん、この国々の地の王たちがね、自分たちの権威を捨てて放棄してね、荒らす憎むべき者にその権威主権をね、与えるというんですね。これがその時に1290日というね、ローマの迫害期間が定められているというんですね。うん、そして、定められた時についてのこの警告メッセージね、うん、これ定められた時というのは、再臨の性格的日時ではないわけですね。うん、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立ったなら山へ逃げろってね。うん、それは米国に起こる、次の諸事件はね、米国における日曜休業令が発布されることね。それについて私は警告しないといけないって言うんですね。この現代のノアの箱舟ですね。私たちはノアが動物に餌を蓄えてね、ノアの箱舟を作ったようにね、物質的備えもしなければならない。うん、しかしそれとともにね、霊的備えもしないといけない。この二つがね、大事だろうって。ね、やがて物の売り買いもできなくなるんでしょ。そして、この今、物価がどんどん上昇してきてますよね。うん、私たちにはやがてね、自給自足の体制に持ってこないといけないって。ね、田舎に一辺の土地を持ってね、そこで自分たちが食べる分だけを自給自足しなさいというのがね、神様の目的であろうって。もうその時期がね、ちょっと見えてきてますね。うん、物価がね、どんどんどんどん上がってきてね、もうお金ではいくらあっても、買えないような時代がやってくるって。そのために神様を前もってね、うん、土地を与えてね、そこで畑を耕しなさいという、ね、物質的な、あれね、これが小さな悩みといってね、約2年半って。2年半は自給自足しなさいよという意味ですよね。うん。だからこの3年半のうちね、2年半ぐらいは大体自分で自給しないといけない。そうしないと神様はマナでね、養うのは、ヤコブの悩みの日、大きな悩みの時にはね、神様が養ってくださるって。マナでね、今は自給自足して自分の力でね、うん、生活しなさいよと神様は言ってるんですね。この霊的備えはね、ゼパネア書、さっき開きましたよね、2章ですね。2章の1節から3節ね、うん、あなた方恥を知らぬ民よ、共に集い集まれ、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまたまだあなた方に来ない前に、すべての主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、死を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ。そうすればあなた方は主の怒りの日に、あるいは隠されることがあろう。ね、もみ殻のように追いやられる前にというのはね、法令が発布されるって。日曜休業令が出る前にという意味ですね。うん。その時に、へりくだりなさい。死を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めなさい。あるいは救われるであろうって。というんですね。この詩編の 50-15ですね。こう書いてあるんですね。50-15に、ね、悩みの日に私を呼べ。私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。悩みの日に私を呼びなさい。と言ってますね。イエスは最後のテスト、日曜休業礼がやってくる、小さな悩みがやってくるとき、私たちがやるべきことは、自分の罪深さ、無価値さを嘆き悲しむことであるって。というんですね。イエスはすべての人に言っておられるって言うんですね。あなたが最善を尽くすということは、私を呼ぶことであるって。ね。この機械の修理で、素人の人がね、一生懸命機械が故障しますよね。そして、素人の人がいくらやってもね、機械は、この修理の知識もないしね、うん。この修理はできないわけですよ。そういう場合はね、この機械を修理する人をね、呼ぶことが先決であるって。ね、そのように、ね、イエスはすべての人に言っておられて、ね、あなたが最善を尽くすということは、私を呼ぶことであるって。主を求めなさいって。最後の時代のね、私たちはこの霊的備えね、信仰と悔い改めを持って、最後までイエスを仰ぎ見ることであるって。ね、私たちの霊的備え。その時、ノアの箱舟の巨大な扉が、目に見えない手で静かに閉ざされたって。その扉の上に神の印が押されたという。ね。私たちの律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう。ね。キリストのうちに逃れることがね、ね、私たちは最後の備えでもある。ね、この、だから、私たちはね、このダニエル12章のこの警告の使命はね、うん、最後の人々は、すべての人をね、研究しなければならないって。それはね、なぜかというと、最後の警告であるって。ね、ダニエル黙示録14章と三天使の使命ですよね。そして、ダニエル12章ね、これは警告の使命である。だから私たちはやがてね、その警告の使命を発する時が来るんですね。私、共にね、最後の、警告ね、目を覚まして、時の印をね、この、いつも、見つめてね、歩みたいと思いますね。
白間さんどうもありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、賛美歌の379番、賛美歌の379番です。どうぞご起立くださいませ。 の御旗を。
天にいらっしゃる優しい神様、神様は前もって憐れみの愛によって、警告の使命を、私たちに送っております。みんなのものが一瞬にして滅びるものではなくて、前もってよく注意して、その時の印をよく私たちは、知ることができますように導いてください。そしてまた特にダニエル12章を研究して、多くの方々にそれを警告することができますように、その使命を、私たちがこの全世界に伝えることができますように導いてください。やがて争う憎むべき者が聖なる場所に立つということを私たちは知っております。その時に本当に私一人一人が、霊的備えをなして、イエス様に 100% 信頼する信仰を、常に置くことができますように導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。 眠り